それでは今日も聖書をお読みしましょう。ヨハネの福音書の今日は1章の2節から4節まで、2節、3節、4節、この部分をご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の1章、この前1節だけお話しましたから、今日は2、3、4ご一緒にお読みしてみたいと思います。どうぞ。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。一言お祈りを捧げたいと思います。この方に命があった。この命は人の光であった。恵みの深い天の神様、こうしたあなたの御言葉がありますから、私たちも真理を知らせていただきまして、ありがとうございます。どうぞ御言葉によって、さらに私たちをあなたの御元に引き寄せてください。またこの愚かなものを助けてくださるように。尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私は教会ってすごく楽しいとこだと思います、ね。喜びに満ち、ねくらもねやかになるですね。素晴らしいところ、ね。あんなににやかだと思わなかったですよね。鎌田姉妹も。ね、本当暗いかと思いましたけどね。神様は本当に素晴らしいお方だと思いますね。人間をみんな変えてしまう。ね、今日は、この暗いですね、世の中にあって光となってくださったイエス様、2節から今日は始めたいと思いますが、でこの福音書、ヨハネの福音書を読みますと、最初の部分を読むと少しずつこう啓示といいますかね、神様が教えてくださることが進んでいるということをお気づきになると思うんです。最初は言葉があったですね。初めに言葉があった。でこの言葉がいつの間にか神様にというふうになっていますね。神様は今度は命になり、命が光となる。そして光がイエス・キリスト。でこういうふうに映っているのがこう分かるわけです。それとなく。ね。ちょうどこの私はこの場所を読むと、天の光がですね、地上にこうさーっとこう差し込んでくるような気持ちがするんです。まあ、最近はこの、節穴のある雨戸っていうのがないですね。なんかもうブリキ板みたいな、ダーンと去ったみたいなって、昔はね、趣がありましたよ。この雨戸でもね、節穴から光がこう差し込んだりね、雨戸の木の板がパッとこう跳ねてて、そこの隙間から光がハーッと差し込んでてね、今時はないですよ。本当に風情がない。もっとも冬になると、ね、隙間風が入ってきた時代でしたからね、よくないかもしれない。この場所を言いますと、天の光が地上に差し込んできて、それで人の世界を明るく照らしているように思うんです。前回は言葉から神様に移っていくところの部分をお話をしました。今日は神から命、そして光というふうに移っていくところをお話ししたいと思うんです。で、箴言の13章の14節というところを読みますと、知恵のある者の教えは命の泉であると書いてありますね。知恵のある者の教えは命の泉である。で、聖書の中見ますと、おいしいパンのこと書いてありましたり、おいしい水のこと書いてありましたりね。去年の夏キャンプの帰りにね、なんとか百選とありましたね。何百選したかね、もうふっくら忘れましたけどね。名泉なんかね書いてある。飲んでみたいですよ。ガブガブガブガブと。あんまり味が分かんなかったですけどね、私はね。あの時皆さんどうでしたかね。おいしい、この永遠の命もいっぱい詰まっています。聖書ってだから美味しいものですよ。美味しいもの、ね、だから楽しいでしょ。もっともこれ噛みついてもダメですけどね、今朝実は私は創世記じゃなくて、旧約聖書を全部読み終わったんですね。美味しかったですよ。皆さんどうぞ。美味しかったでしょ、ね、これからもう明日で学校、小学校も終わりになりますから、美味しい食事をしましょうね。夏の休みになったら、ごろねえごろねえ、朝ねえとかね、昼ねえとかって朝寝ちゃダメで、ちゃんと 神様の美味しいご馳走をいただきたいと思います。しかしこの命の水っていうのはですね、深い井戸の中にありますからね、これを汲み出すのにはこの鶴瓶ってのいるんです。鶴瓶って知ってますかね、加賀の千代女が言ったでしょ、何ですか、あ、朝顔に鶴瓶取られてもらいます、加賀の千代女、私じゃないんですよ、ね、鶴瓶、あ、今日はね俳句の講釈してる時間じゃないですからね、やりませんけれども、まあ講釈しましょうかね、朝こう組みに行こうと思ったらこの鶴瓶のね生き物かなんか知ります、そこにこう朝顔が鶴を巻いていたのでちょぎって鶴ね、あの水を汲むのが惜しい、かわいそうっていうかね、惜しいので隣の家に、水をもらいに行った、隣の家どこ知りませんよね、この隣もらいに行ったっていう話ですね。なんとなく優しい気持ちがしますね、お話はそこまで、鶴瓶の話ですからね、この鶴瓶がなきゃいけない、あの鶴瓶で水汲むっての難しいですよ、子供の頃私に鶴瓶で水汲んでみましたから難しいですね、子供でこうこんなにやったって鶴瓶ダメなんですね、逆さにいてジョーンってやってカーッと持ち上げるとどこにアマガエルが一緒にねできたりするんですけどね、聖書もそうですね、鶴瓶がなければ聖書の中にどんな美味しい水があってもそれを汲み出すことができない、鶴瓶一つあればいくらでも汲み出すことができる、そしてイエス様おっしゃったように乾くこともなく植えることもないね。で、大抵の人はね、面白いお話、面白い令和はいつまでも覚えてるんですね。だけど大事な真理の方はすっかり忘れちゃうんですよ。私はこっち覚えておいてもらいたいなってね、たこ揚げの話を覚えてるけれども別の言ったことを忘れちゃってるね。馬が飛び込んできた話だけ覚えているけれども他のことを忘れちゃってる、ね、先週私は4つの福音書の特徴をお話ししましたよね、覚えてますか、
覚えてます、
あ、覚えてますか、幸いですね。これこう動物が出てくるでしょね。一番最初はライオンね、ユダの獅子、そしてその次何でしたか、
牛
ね、その次は人の顔、そして空飛ぶ足、こうやったけど覚えるでしょ先生ね、これね、牧師だった頃いろいろとねもう考えてやってるでしょ、こう手動かすのだって、こうやったけばね覚えるだろ今朝は子供にたくあん食べさせましたけどね、こうたくあん食べさせるとまあ塩の味がこれだってね、血のシャッての教えるとたくあん食べさせてね、子供たち、タカちゃんたちは食べてないでしょ、そんな食べさせるもったいないまだ小さい子さんだけですよ、小さい子は可愛がってるね、大きい子供はしごいてるね、まあその意味は何だったかなってもう今日聞きませんからね、もう一度やってると暇がありませんからね、今度自分で聖書から泉の水を汲み出そうとするとね、こういうこの肝心なことを覚えてないと汲み出せないね、これは鶴瓶ですからね、どうぞ忘れてしまいやすいことはメモに書き留めておかれるといいと思うんですね、まあ、今日も大事なことをお話をさせていただきたいと思います。そこで今日の第1問目のクイズこれはですね、ヨハネの福音書、これ簡単ですよ、最初なんて難しいのは出しません。ヨハネの福音書全部で何章ありますか、何章ですか、
21
章ですね、21ね。そして、最初のね1章から12章はこれはイエス様の3年半のことから書いてあるね。あのお魚ってあの買ってくる、サバならサバ買ってくると、あの三枚におろすとかってあるでしょ、あお分かりですか、三枚におろすってね、分からない人いるかもしれない、身と骨と剥がしちゃうって意味ですよね、両側の身をおろすと骨だけ出てくるでしょ、で後の骨どうするか知ってますか、いいえ私はこうして食べてたんですよお分かりですかね、ついでにあので入ればお掃除するとかねするといいかもしれない、まあ、余計なこと言ってるね。で3枚におろすと一番上の、肉のところはイエス様の3年半のことが書いてある、12章まで、13章から19章までの7章はわずか1日のことについて書いてあるんです。13章から19章までわずか1日のことについて書いてある。そして最後のお魚で言えばもう一つの身の方ですね、まあ、ぶつ切りにすれば頭の方と胴体と尻尾の方ですがね、20章から21章は復活と その後のイエス様が現れてくださった3週間の出来事が書いてあるんです。でイエス様は公の生涯に入られる前に約30年間のご生涯があった。30歳になってから公の生涯に入られたんですよね。そして公の生涯っていうのは3年半だったわけです、ね、そして十字架におかかりになりました。でこのヨハネの福音書ではイエス様の公の生涯の中ではわずか20日間、20日間分しか書いてないんです、ね、しかもそのうちの3分の1は十字架にかかられる前の日わずか1日のことを書いてある。ですからヨハネの福音書って非常に特別なことですね。ルカの福音書なんてのはもうガブリエルがやってきてマリアがどうしたかっちがどうしたでガタガタって書いてあるでしょ。ところねヨハネの福音書違うんですね。もう最後の方って煮詰まったものだけちょっと書いてあるんですよ、ね、ですから私ヨハネの福音書読んでると不思議な本だな、もう鶴瓶がいるなと思いますよ。意味深長なんです、ね、ですからこのヨハネの福音書を読むときはよく特徴をつかんで読みていただきたいですね、もう一つこのヨハネの福音書を読んでいくときに大切なことがある、ね、さあそれは何か、これからお話しますが、皆さんのお家の家を支えているものは何だと思いますか。柱ですね。柱でしょ。皆さんのお家にテーブルがありますか。机とかね、もう今度中学に入るからっ っておじいちゃんとかおばあちゃんがね机を買ってくれて、それを何に使うんですか。何に使ってるんですか。物置。当たりね、物置。机の上で勉強するやつなんかバカなんで、あれみんな物置にするためなんだからね、間違えていけませんよ。ゆうちゃん、あれ物置にするためですからね、間違えちゃいけないね。それを物置にしないで勉強する机に使ってごらんなさい。それは素晴らしい人間になりますよ。通常は物置ですね。物置机っていうぐらいですから、ね、さあこのテーブル机を支えているものは一体何ですか。足ですね。もし家の柱、テーブルの足を取り除いたらどうなるでしょうか。どうですか。潰れてしまいますね。潰れてしまいます。あのサムソンがね、ガーッとこうやった時に柱を崩して上から落ちてきてしまいましたね。だから柱、足ってね非常に大事なものなんですね。このヨハネの福音書には実は3本の柱があるね。あの椅子作ったことありますか。椅子 の足4本で難しいですね。4本水平にするの私も作ったことあるんです。それでね、ガタガタだからこっち切り、ガッチ切り、こっち切りでやってるとね、だんだん半分ぐらいになっちまってね、でまたかまぼこ板で打ち付けて長くしたりこうしてね、最後になって嫌になっちまうんですよ、あれは。3本だと失敗しません。斜めだけど水平で固定されますね。3本だと。習ったでしょ、算数学で。3点設定されると1平面ができるって。知らないんですか。3点設定、そうですよね。3点設定、知ってるでしょ。知らない顔して。知ってるでしょ。ね。聖書の福音書もそう。このヨハネの福音書も3本の柱で立っている。ですから、このことをよく理解しておいていただきたいですね。3本の柱を今日はご紹介したいと思うんです。で、第一の柱というのは何かというと、印と書いてあるもの。まあ、全部読む時間がありませんけれどね。2章の11節ちょっと見てみますか。印っていう言葉が出てくるでしょ。ヨハネ福音書の2章の11節でしょ。そこにイエスはこのことを最初の印としてガリレアのカナで行い、ずっと何度も出てまいりますね。20章の30節まで印、ね、これが第1番目、後でお話しますから。これが第1番目の柱です。ですから皆さんが聖書ヨハネの福音書を読んでて印って出てきたらそれにマークすることですね。柱ですから大事なんです。第2番目はの柱は何かというと信じるという言葉ですね。ヨハネの福音書の中にね、不思議なことは何かというと信じるという言葉はたくさん出てくるんです。つまり動詞。ところが信仰という名詞が全然出てこないんです。動詞は出てくるのに名詞は出てこない。どうしてでしょうかね。まあ、これは後でお話をしますね。 それから第3番目の柱は命ね、今先ほど4節に命とか、これはもちろん特に永遠の命のことを言ってるんですね。ぜひこの3本の柱を覚えておいていただきたい。皆さんのお宅に何本柱があるか数えたことありますか？数えたことないでしょ。でもヨハネの福音書は、ね、3本ですから覚えておいて、覚えやすいですね、3本ね。ですから、まあ、皆さんが、聖書をこのヨハネの福音書をお読みになるときは、この3本の柱が出てきたら、色鉛筆とかね、やっぱ最近マーカーって言うんですか、これでつけていただくといいと思いますね。さらによく理解ができるですね。そこでこの3本の柱を今日は皆さんにご紹介したいと思ってるわけですね。でまず第一に印ですが、この印っていうのは、あの皆さん印ってご存知ですかね、印、もの道を間違わないために印つけておくとかあるでしょ。私もね、前ずいぶん前ですが、もっと若い頃、若かりし頃ね、山に登りました。そして吹雪になりましてね、そしてもう道を降りようと思ってもね、もう吹雪って言ってももう1メートルも先も見えないんです。メガネかけてメガネがブカーッとくってね、もうメガネがね、もう全然もう見えない。吹いても吹いてもダメなんです、ね、そしてね、あのそうするとこう1メートルぐらいごとぐらいにね、石にピンクで赤く塗ってある。それをたどりながら行ったんですよね。でとうとう私しばらくじっとしてましたけどね、あの山の上の吹雪ってのはね、もう本当に張りが飛んでくるみたいに刺しますよ、ピューッとね刺します。まあ印なかったら危ないですよ。印ってのはこれが正しい道ですよと表してるでしょ。聖書ヨハネの福音書が印っていう時には、これはイエス・キリストが神である証拠、ね、印としての奇跡を表しているんですね。このヨハネの福音書に記されている奇跡は、キリストが神であるという奇跡、印なん、証拠なんですね。で実はこのしばしばね、いろいろな人がイエス様を信じられない理由の一つがこの奇跡でしょ。奇跡、どうで信じられないのか。これはね、イエス様を自分と同じ程度の能力しか持ってない人間だと思うからですよ。ね？そうでしょ？けれどもイエス様が天と地を創造された神、人を創造された神であるということを分かると、もうこの疑問は容易に解けてきます。ね？それで私たちはこの2節3節に目を留めていただきたい。2節に、この方は初めに神と共におられた。ね？この方は初めに神と共におられた。これを第一節と同じ内容を繰り返しています。でも、もう一段力が加わっていますね。一節では言葉と呼ばれた神様を、二節ではこの方と呼んでいますでしょ。皆さん、誰か紹介するときに、この方だねというときに、このそういうときに、その方については皆さん、全然知らなかったら言えないでしょ。ね、この方誰なのなんて言うと、知りません、ね、これじゃこの方って言えないですね。身近によく知っている人を紹介するときにこの方と言うんですよね。ヨハネがイエス様のことをこの方と言ったときに、ヨハネはイエス様がどんなお方なのかということを学んで知識で哲学的に知ってそう言ってるんじゃないんです。皆さん、この方は私の、恩師ですとか、いや私の教え子ですとかというときには、こう心もこうよく親しく交わって知ってる時に言うでしょ、ね、肌身でよく知ってる。ヨハネという人はね、イエス様の心臓の鼓動が聞こえるほど近かったって。ちょっと皆さんね、失礼じゃなかったら隣の人の心臓の鼓動どれぐらい近いって聞こえるかやってごらんなさい。お医者さんだってこんな、なんか両方の耳に突っ込んでこんな話なんて聞こえないでしょ。そうでしょ。ヨハネどうやってこう耳つけてたんでしょうね、イエス様のね、ドッキンドッキンってのそう言われてますよ。ヨハネはね、ご飯食べるときでもイエス様のね、ドッキンドッキン聞きながらご飯食べてたらしいんですよね。そう言われてますよ。だからヨハネはよく知ってたんです。だからこの方って言ったときにですね、ヨハネはもうイエス様のその体温までもね、伝わってくるよ、ね、あの寒い日、あのお母さんがよく子供をおんぶしたがりますね。夏になると嫌がりますけどね。どうしてですか？あったね。まあそれはどっちでもいいんですけどね。 ですからヨハネはこの方の奇跡の記事について話をするときにも少しも躊躇も疑問も抱かなかったわけですね。ですから今このイエス様の奇跡に疑問を抱いてらっしゃる方がいたらね、これは疑問を無理やり理解しようとしないでね、イエス様を親しく知るまでそっとそのまましておくといいと思う。そうすると疑問は自然に解けます。熱で解ける。皆さんお洗濯なさるでしょ。